山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。心のしおり始まりました。4月16日、今日はボーイズビーアンビシャスデーだそうです。北海道農学校の初代教頭クラーク博士の青年よ大志を抱けですね。私ずっと少年よだと思ってましたし、ずっと校長先生だとばかり思っていました。皆さんいかがですか。さあ今日も高瀬舟に聞いてください。森鴎外作、高瀬舟二。儀助は言葉を継いだ。お恥ずかしいことを申し上げなくてはなりませぬが、私は今日まで200文というお足をこうして懐に入れて持っていたことはございません。どこかで仕事に取り付きたいと思って仕事を訪ねて歩きまして、それが見つかり次第骨を惜しまずに働きました。そしてもらった銭はいつも右から左へ人手に渡さなくてはなりませなんだ。それも現金で物が買って食べられる時は私の工面のいい時で、大抵は借りたものを返してまた後を借りたのでございます。それがお牢に入ってからは仕事をせずに食べさせていただきます。私はそればかりでもお上に対してすまないことをいたしているようでなりませぬ。それにお牢を出るときにこの200文をいただきましたのでございます。こうして相変わらずお上のものを食べていてみますれば、この200文は私が使わずに持っていることができます。お足を自分のものにして持っているということは、私にとってはこれが初めでございます。島へ行ってみますまではどんな仕事ができるか分かりませんが、私はこの200文を島でする仕事の元手にしようと楽しんでおります。こう言って喜助は口をつぐんだ。庄兵衛は「そうかい」とは言ったが、聞くことごとにあまり意表に出たので、これもしばらく何も言うことができずに考え込んで黙っていた。庄兵衛はかれこれ初老に手の届く年になっていて、もう女房に子供を4人産ませている。それに老母が生きているので家は7人暮らしである。平成人には吝食といわれるほどの倹約な生活をしていて、衣類は自分が役目のために着るもののほか寝巻きしかこしらえぬくらいにしている。しかし不幸なことには妻をいい寝台の商人の家から迎えた。そこで女房は夫のもらう淵米で暮らしを立てて行こうとする善意はあるが、豊かな家に可愛がられて育った癖があるので、夫が満足するほど手元を引き締めて暮らしてゆくことができない。ややもすれば月末になって勘定が足りなくなる。すると女房が内緒で里から金を持ってきて帳尻を合わせる。それは夫が借財というものを毛虫のように嫌うからである。そういうことは所詮夫に知れずにはいない。庄兵衛はご節句だと言っては里方から物をもらい、子供の七五三の祝いだと言っては里方から子供に衣類をもらうのでさえ心苦しく思っているのだから、暮らしの穴を埋めてもらったのに気がついてはいい顔はしない。格別平和を破るようなことのない羽田の家に折々波風の起こるのはこれが原因である。庄兵衛は今喜助の話を聞いて、喜助の身の上を我が身の上に引き比べてみた。喜助は仕事をして給料を取っても右から左へ人手に渡してなくしてしまうと言った。いかにも哀れな 気の毒な境涯である。しかし一転して我が身の上を顧みれば、彼と我との間に果たしてどれほどの差があるか。自分も神からもらう淵米を右から左へ人手に渡して暮らしているに過ぎぬではないか。彼と我との相違はいわばそろばんの桁が違っているだけで、喜助のありがたがる200文に相当する貯蓄だにこっちはないのである。さて桁を違えて考えてみれば、帳目200文をでも喜助がそれを貯蓄と見て喜んでいるのに無理はない。その心持ちはこっちから察してやることができる。しかしいかに桁を違えて考えてみても、不思議なのは喜助の欲のないこと、たることを知っていることである。喜助は世間で仕事を見つけるのに苦しんだ。それを見つけさえすれば骨を惜しまずに働いて、ようよう口をのりすることのできるだけで満足した。そこで牢に入ってからは、今まで得難かった職がほとんど天から授けられるように、働かずに得られるのに驚いて、生まれてから知らぬ満足を覚えたのである。正明はいかに桁を違えて考えてみても、ここに彼と我との間に大いなる見学のあることを知った。自分の淵米で立ててゆく暮らしは折々足らぬことがあるにしても、大抵水筒があっている。手一杯の生活である。しかるにそこに満足を覚えたことはほとんどない。常は幸いとも不幸とも感じずに過ごしている。しかし心の奥には、こうして暮らしていてふいとお役がごめんになったらどうしよう、大病にでもなったらどうしようという疑苦が潜んでいて、折々妻が里方から金を取り出してきて穴埋めをしたことなどがわかると、この義句が意識の敷居の上に頭をもたげてくるのである。一体この見覚はどうして生じてくるだろう。ただ上辺だけを見て、それは喜助には身に敬類がないのにこっちにはあるからだと言ってしまえばそれまでである。しかしそれは嘘である。よしや自分が独り者であったとしても、どうも喜助のような心持ちにはなられそうにない。この根底はもっと深いところにあるようだと正明は思った。正明はただ漠然と人の一生というようなことを思ってみた。人は身に病があると、この病がなかったらと思う。その日その日の食がないと食って行かれたらと思う。万一の時に備える蓄えがないと、少しでも蓄えがあったらと思う。蓄えがあってもまたその蓄えがもっと多かったらと思う。格のごとくに先から先へと考えてみれば、人はどこまで行って踏みとどまることができるものやらわからない。それを今目の前で踏みとどまって見せてくれるのがこの喜助だと正明は気がついた。正明は今更のように脅威の目を見張って喜助を見た。この時正明は空を仰いでいる喜助の頭から後光が差すように思った。正明は喜助の顔を守りつつ、また喜助さんと呼びかけた。今度は「さん」と言ったが、これは十分の意識を持って証拠を改めたわけではない。その声が我が口から出て我が耳にいるやいなや、正明はこの証拠の不穏当なのに気がついたが、今さらすでに出た言葉を取り返すこともできなかった。「はい」と答えた喜助も「さん」と呼ばれたのを不審に思うらしく、恐る恐る正明の景色を伺った。正明は少し間の悪いのをこらえて言った。
いろいろのことを聞くようだが、お前が
今度島へやられるのは人を殺めたからだということだ。俺についでにその訳を話して聞かせてくれぬか。キスケはひどく恐れ入った様子で、
かしこまりました
と言って小声で話し出した。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。さてここでお知らせです。4月28日日曜日、福山朗読教室定期朗読会昭和を県立図書館2階にありますメディアアートホールで開催いたします。午後1時開場、1時30分開演となっています。入場は無料です。どなたでも予約なしでご参加いただけます。もう一度申し上げます。4月28日日曜日午後1時30分より県立図書館2階のメディアアートホールで福山朗読教室定期朗読会昭和を開催いたします。どうぞ皆さんお気軽にお越しください。心のしおり、次回は4月30日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。